今朝皆さんと一緒に学びたいのはコロサイ人への手紙一章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。私たちは先週愛する主イエス・キリストの十字架、特にそれによってもたらされる和解について一章の21節のところから23節を中心に学びました。その続きを今回は見ていきたいと思います。今日は先週見れなかった残りの部分22節の後半のところから23節のところを中心に考えてみたいと思いますけれども、まずは一度御言葉をお読みします。それぞれよく神様の言葉に耳を傾けてみてください。21節からパウロはこのように記していました。あなた方もかつては神を離れ心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに仕えるものとなったのです。かつてイギリスの説教者トーマス・ワトソンはキリストの十字架の犠牲について次のように述べていました。罪は私たちを神様から引き離しましたが、キリストの血は私たちを神様に固く結びつけます。たとえ私たちが天使のように多くの恵みを受けたとしても、私たちの和解を実現することはできなかったでしょう。たとえ私たちが何百万もの生贄を捧げ溢れる涙を流したとしても、怒れる神様をなだめることはできなかったでしょう。キリストの血だけが私たちを神の恩寵へと導き、神様が笑顔で私たちを見てくださるようにするのです。キリストの犠牲、これこそ私たちにはどうすることもできなかった問題を解決してくれた唯一のものでした。その尊い血は神様から遠く離れていた私たちを神様に固く結びつけてくれた私たちにとっての唯一の希望でした。思い返してみてください。先週私たちはそんなキリストの十字架がもたらしてくれたその和解に関して、その内容や素晴らしさというものを4つの要素に分けて考えていました。そのうちの2つを前回は一緒に見たわけですけれども、それぞれ覚えているでしょうか。1つ目に見た要素、それは和解の必要性でした。和解には和解の必要性を見たわけです。パウロはまず思い出させていました。まだキリストを知らなかった時に、救われる以前の私たちがみんな和解を必要としていた、そんな罪人だということです。私たちは決して罪と関わりを持つことのできない清く正しい神様から遠く引き離されていました。いや、ただ離されていただけではありません。私たちは心においても行いにおいても自らの意思でもって神様に逆らう、そんな敵として歩んでいました。そんな私たちの姿を見るときに、どう考えたとしても私たちは皆神様の御怒りのみを受けるにしか値しませんでした。この世界のすべてを作られた創造主に対して従うことを拒んでいるばかりか、この方の忌み嫌われることを私たちは皆喜んで行っていたわけです。 作られたものが作ったものに感謝を捧げることもなければ、ましてや作り主に取り替えて作られたものを、いや何より自分自身を一番に愛し続けていました。間違いなく全ての罪人が聖なる神様の前に滅ぼされて叱るべき、そんな存在でした。しかし感謝のことに、そんな状況に対する解決策というものを神様が与えてくださいました。かたくなで遠く離れていた敵である者たちのために、ただ神様が自ら進んで愛を示してくださり、ご自身の独り子であるイエス・キリストを世に送ってくださったわけです。そんな御子こそが二つ目の要素、和解の手段でした。御子の十字架こそが神様と人との間に和解をもたらすことのできた唯一の手段、唯一の方法だったわけです。本来であれば私たちこそが神様の御怒りを受けるべき存在でした。神様に逆らって生きていた私たちこそが正しい裁きを受けて永遠に苦しんで当然の存在でした。しかし一切罪のないイエス・キリストが私たちに代わって十字架にかかってくださり、その血を流してくださいました。私たちが受けるべきその罪の罰を人として来てくださった作り主が代わりに背負って、この方が罪に対する神様の御怒りに耐え忍んでくださったわけです。罪に燃え上がっているその怒りの杯は当然私たち一人一人の上に注がれるべきものでした。しかしそれを永遠の神であるそのキリストが十字架の上で代わりにのみその怒りをなだめてくださったわけです。一切の罪もない完全でいつも正しい神の御子が、すべての権利や力を持っておられるそんな栄光に輝く王であるお方が十字架の上で死んでくださいました。こうしてただ神様の一方的な愛と憐れみによって、この方を信じる私たちは神の怒りから救われたわけです。イエス・キリストは私たちにとって全てでした。この方がいなければ私たちには何の希望もありませんでした。この方の十字架が和解をもたらしてくれたわけです。そんなキリストの十字架にある和解について、私たちは2つもう見ました。続けてその素晴らしさに関して3つ目のことをパウロの言葉から一緒に見てみましょう。3つ目の要素ですけれども、3つ目の要素は和解の目的です。3つ目の要素は和解の目的です。もう一度22節のところを特に後半部分に注目しながらよく見てください。このように記されていました。今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。キリストの十字架は確かに遠く離れて敵として歩んでいた私たちと神様との間に和解というものをもたらしてくれました。私たちにはどうすることもできなかったその罪によって壊れた関係を身代わりの死が修復してくれました。あまりにも素晴らしいことが御子を通して成し遂げられたわけです。でも驚くべきなのはそれが全てではなかったということです。皆さん、十字架の御業にはさらに偉大な目的がありました。大きな狙いが、ゴールがありました。一体どんなものだったかってはっきりと書かれてましたよね。それは私たちを清く傷なく 避難されるところのないものとして見舞いに立たせるためでしたって。清く正しい神様の前に清いものとして立たせるということ、それが目的だったわけです。ここで立たせてくださるというふうに訳されている言葉ですけれども、これは法律用語としても用いられたりして、ある人を法廷に連れて行くとか裁判官の前に立たせるといった、そんな意味が含まれています。ある人を法廷に連れて行くとか裁判官の前に立たせるとか、そういった意味です。多分皆さんこれを聞いたら想像しやすいかと思いますけれども、例えばローマに向かっていたパウロを励ました、御使いの言葉の中にも同じ言葉がこう使われていました。使徒の27章の24節のところにこんなふうに出てきます。恐れてはいけません、パウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちますって。こうしてパウロはカイザルの前に立つということが言われていました。しかし巫女の十字架は聖なる神様の御前にその人を立たせてくださるというわけです。しかもただ立たせるのではありません。そのものを清く傷なく非難されるところのないものとして立たせてくださるんだというわけです。さてちょっとここで立ち止まって、3つの言葉が何を意味しているのかということをよく考えてみてください。まず清くってありました。清くって皆さんどういう意味でしょう。この言葉には何かから一線を隠しているとか性別されているといった、そんな意味があります。何かから一線を隠しているわけです。つまりかつては罪に堕落していたようなものが、ただ巫女の十字架によって罪から離された、罪とは交わりを持たない清いものとして見舞いに立つことができるというわけです。次に傷なくとありました。傷なくってどういう意味でしょう。この言葉には汚れやしみ、傷がないといった、そんな意味があります。汚れであったりしみであったり傷がないといった、そんな意味です。振り返ってみれば、旧約の時代、神殿で捧げられる神様への生贄などはいつも傷のないものであることが求められていました。例えばレビ記の22章の中にこんなふうに記されています。レビ記の22章20節と22節のところに、血管のあるものは一切捧げてはならない。それはあなた方のために受け入れられないからである。盲目のもの、折れたところのあるもの、傷のあるもの、あるいは海の出るもの、湿疹のあるもの、かさぶたのあるもの、あなた方はこれらのものを主に捧げてはならない。またこれらのものを主への火による捧げ物として祭壇の上に捧げてはならないって。一切の汚れのない清い神様の前にはどんなに小さな汚れでさえも許されませんでした。しかしただ巫女の十字架によってかつて罪に汚染されていたものが傷のないものとして見舞いに立つことができるというわけです。そして最後に避難されるところのないとありました。避難されるところのないってどういう意味でしょう。この言葉には避難の余地がないとか責められる点がないといった意味があります。避難される余地がないって、誰かから責められるような点がないって、 つまりただ汚れとか傷がないだけではありません。潔白であるからこそ誰からも指を刺されて非難されたり訴えられるようなそんなことがないということです。誰からもというのは文字通り誰からもです。聖書はサタンのことを告発者として描いていたりもしました。黙示録のところを見てみると、黙示録の12章の10節のところにはこんなふうに表されています。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えているものって。その言葉通り、神様を忌み嫌っているそのサタンは今も変わらずにその御前で日々生徒たちのことを訴え続けているわけです。でもそんなサタンが有罪だとそう訴えたとしても、神様が無実だとそう弁護してくださるというわけです。ローマ書の8章の33節のところにこう記されていました。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのですって。他の誰でもない神が義と認めてくださるのですって。ただ御子の十字架によって和解されたものは、そんなたとえサタンの激しいそんな非難があったとしても、神様によって正しいと認められたものとして、神様によって義と宣言されたものとして御前に立つことができるんだというわけです。すごいことだと思いません？これがイエス・キリストの十字架が成し遂げてくださった御業でした。もう少し皆さんよく考えてみてください。本来であれば罪深い私たちは誰も清い神様の御前に立つことなんて絶対にできませんでした。前回も見ましたけれども、ハバクク書の中にはっきりとこんなふうに書いてたわけです。ハバククの1章12節から13節のところに、ハバククの1章12節から13節のところを見てみるとこう書いてます。主よ、あなたは昔から私の神、私の聖なる方ではありませんか。あなたの目はあまり清くて悪を見ず、老苦に目を留めることができないのでしょうって。聖なる神様のその目はあまりにも清すぎて、どんな悪さえも見ることはできませんって。罪とは一切交わることのない清く正しい神様の目は、少しの悪でさえ見ることはできませんでした。光である神様が闇と交わるということなんて絶対に到底ありえなかったわけです。ですから皆さん、完全なお方の前に出るためには完全なものでなくてはいけませんでした。清いお方の前に立とうとするのであれば、そのものも清くなくてはいけませんでした。義なる神様の御前に受け入れられようと思うのであれば、受け入れられるためにはただ罪の許しが必要だったわけではありません。それだけではなくて完全な義が必要だったわけです。神様の御前に出るためには私たちは完全でなくてはいけませんでした。そんな義が必要だったわけです。正しいものでなくては出れませんでした。もちろんそんな義は私たちのうちにはどこにもありませんでした。でもそれを唯一与えることのできるものがありました。それこそイエス・キリストの十字架だったわけです。御子の死が和解をもたらし、この方を信じ受け入れるすべてのものを完全で正しく義なるものとして御前に立たせてくださったわけです。でもある人はこうやって聞いてきて少し不思議に思っているかもしれません。 こう考えている人もいるかもしれません。私は自分のことをよく分かってますって、日々の生活を振り返ってみれば到底自分が正しいものだなんて思えませんって、主を信じた後でさえも何度も何度も罪を犯してしまったりするんですって、自分なんか全く記憶なんかありませんって。確かにその通りです。悲しいことに救われた後も私たちは神様の意味嫌われている、そんな罪を犯してしまうことがあったりします。ましてや周りの人々から責められるようなそんな過ちを犯してしまうことだってあったりします。でも皆さん、ここでのポイントは、そんな弱さを覚えるものでさえ神様の目には清く傷なく非難されるところのないものとして映っているということです。キリストのうちにあるものはもうすでに神様の目の前には清く傷なく非難されるところのないものとして映っているってことです。もちろんこれは神様が罪を見て見ぬふりをしたからではありません。神様が真理というものをねじ曲げて妥協して悪を正しいと認めたからではありません。そうではなく、ただキリストの十字架のゆえに神様は私たちのことを義なるものとして認めてくださるわけです。だとすれば思いません？皆さん、一体あの十字架の上で何が起こったんでしょう？一体そこで何が成し遂げられたんでしょう？そのことをパウロは分かりやすく別の箇所で教えてくれていました。これはとても大切な箇所なので、もちろんレジュメにもありますけれども、聖書を持っておられる方は第2コリントの5章を開いていただいて、第2コリントの5章の21節のところを皆さん見てください。第2コリントの5章21節のところ、こんなふうに記されていました。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。これが皆さん、あの十字架の上で成し遂げられた御業でした。何をしたかって、父なる神様はまず罪を知らないお方イエス・キリストを私たちの代わりに罪とされました。でも絶対に間違ってはいけないのは、罪人となったのではありません。罪とされました。完全な人であって完全な神様であろうお方が罪を犯すことなんていうのは決してありえないことでした。この方はただ私たちの代わりに罪となられたわけです。罪の全くないその御子がまるであらゆる罪を犯したものかのように扱われました。この方が私たちの罪を背負って、私たちの身代わりとなって苦しみ死なれました。本来であれば私たち一人一人が受けるべきその罪に対する罰を、その罪に対する身怒りを、この方が代わりに受けてくださったわけです。イザヤ書の53章のところにはこう書いています。イザヤ書の53の5節から6節のところに、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。また第一ペテロの2章のところ、 第一ペテロの2章の22節から24節もはっきりと教えてくれていました。こう書いています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。私たちの罪をこの方が負ってくださいました。こうしてキリストは私たちの手にはどうすることもできなかったその罪を背負って、私たちの代わりに罰を受けてくださいました。他の誰でもない主ご自身が罪の代価をすべて支払ってくださったわけです。でもこれですべてではありませんでした。もう一度第2コリントの5章21節のところに戻ってみると続きが書いてたわけです。続きがこのようにありました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。私たちがこの方にあって神の義となるためですって、言い換えれば今度は罪の全くない完全な生涯を送られた方のその義が恵みによって与えられるということです。これが皆さん素晴らしい交換でした。ちょっと思い浮かべてみてください。確かに私たちは罪深いものです。しかしそんな私たちの罪のすべてを御子が代わりに十字架で背負って罰を受けてくださいました。その逆に御子は清く完全なお方でした。そしてその完全な義を私たちに代わりに与えてくださったわけです。私たちがかつて着ていた罪に汚れた衣服ではなくて純白の義の衣を、義の衣服を着せてくださいました。だからこそ皆さん、キリストのうちにある清い、キリストのうちにある私たちを清い神様が見るときに、そこに清く傷なく非難されるところのないその姿を見出すことができるというわけです。決して私たちが自分の力とか行いによって達成した結果では到底ありません。何か私たちのうちにそれに値するようなそういったいいものがあったのでもありません。十字架の死が全てのことを成し遂げてくれました。私たちが何かをしたのではありません。ただイエス・キリストのその和解の御業のゆえに私たちの罪は許され、同時に私たちは義とされて御前に立つことができるようになったわけです。キリストにあって義と認められて、神様との平和を持っているものとして歩んでいくことができるというわけです。私たちがしたことはありません。それがキリストが十字架の上で成し遂げてくださったことでした。だとすればどうでしょう。この事実は私たちの心に大きな喜びや慰めや平安をもたらさないでしょうか。そしてこんなにも素晴らしい御業を目の当たりにしているのであれば、果たして私たちはそれにふさわしい歩みをしているでしょうか。すでに罪を許された者として、確かに罪との戦いを日々経験しながらも、キリストに似た者に成長していきたいとそう歩んでいるでしょうか。十字架で成し遂げられたその素晴らしい和解の御業をますます感謝して、 これがなかったら自分は何もなかったんだと、そう喜びながら清くされたものとしてますます清さを追い求めているでしょうか。もしかしたら皆さんの中にそんな歩みをしたいとそう願っていながらも、自分の過去の罪であったり罪悪感とかそういったものに打ちのめされてしまっている人もいるかもしれません。過去に犯してしまったその過ちによって心に悩みであったり恐れや不安というものを覚えている人もいるかもしれません。そんな方がいるのであれば、よく今日の御言葉を覚えてください。もしあなたがキリストのうちにあるのであれば、いつまでも過去の罪や恥によって自分を責め続ける必要はありません。どんなにひどい罪を犯していたとしても、どんなにひどい歩みをこれまでにしてきたとしてもそうです。あなたにとってあまりにも大きくて深刻に思えてしまうようなそんなものも同じです。いつまでもそれらによって自分のことを責め続ける必要はありません。どうしてかって、キリストはそんな罪のためにも死なれたからです。この方の死にあって、主を信じる者はみんな主の前にもうすでに義とされたわけです。私たちが自分を義としたのではありません。主を信じる者は主が義としてくださいました。でも私たちは時に罪悪感に心を奪われたり、神様の前に正しいことを選択することよりも、聖書や祈りというものを逆に遠ざけてしまって、兄弟姉妹との交わりというものも拒んで、自分自身のことを責め続けることもあるかもしれません。責め続ける自分に満足しているのかもしれません。でもそんな時は覚えることです。キリストの恵みは自分には十分なんだって。ただキリストのうちにあるその義が自分には十分なんだって、忘れてはいけません。私たちが義とされたのは、私たちが頑張って良い行いをしたからではありません。イエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架にかかって死なれ、信じる者すべての罪を許してくださり、義なる者としてくださったわけです。私たちが何かをしたのではありません。すべてキリストの御業でした。他の誰でもない憐れみ深い神様がキリストにあって清いとそう宣言してくださるわけです。ローマの8の1にもこう書いてました。ローマの8の1のところにも、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんって。キリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありませんって。それが皆さん私たちが持っている喜びです。それが私たちが持っている希望です。私たちの罪はキリストにあって許されているんだって。もちろん勘違いしてほしくないのは、清く正しい神様は変わらずにどんな罪をも憎んでおられます。だからこそ私たちが蛇の生活の中で罪を犯せば、正直にそれを告白して悔い改めながら歩んでいくことです。神様の許しを求めながら、主の生徒としてもう義とされたことの喜びを心から感謝しながら歩んでいくことです。主に許されたものとしてその許しを感謝しながら、でもその許しを与えてくださった神様をますます喜ばせるものとして生きていきたいと、そう願って歩んでいくことです。私たちの罪はキリストにあって許されているんだということ、その真理を忘れないことです。 清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるって、それがキリストの十字架がもたらした和解の目的でした。そして最後、四つ目の要素として述べられていたのは和解のもたらす責任でした。最後四つ目の要素は和解のもたらす責任でした。このように23節のところに記されています。もう一度コロサイに戻っていただいて、コロサイの1章の23節にこう書いています。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに仕えるものとなったのです。さて、これをパッて読んだときに、もしかしたらある人はパウロがコロサイの信仰者たちのことを疑っているかのような、そんなふうに聞こえたかもしれません。ただしあなた方は信仰に踏みとどまらなければなりません、なんてそんなことを言えば、まるでコロサイの兄弟姉妹たちがそんな行動を取っていないかのような、そのことをパウロが心配しているかのように、そう思えるかもしれません、思えたかもしれません。またある人はパウロがここに来て急に救いには自分たちの行いが必要ですと、そう求めているかのように聞こえたかもしれません。だって今までと違って23節では、ただしあなた方は信仰に踏みとどまらなければなりませんって、そういうわけです。さっきまで和解はただキリストの十字架の御業にのみよると、そう述べていながら、あれ、結局は自分たちがまず何かをしなければならないということを果たして教えようとしていたんでしょうか。ここでパウロが言わんとしていたことはもちろんそうではありませんでした。いや、むしろ私たちがこれまでにも学んできたように、パウロはコロサイの信仰者たちに対して、コロサイの信仰者たちが主に喜ばれる歩みをしているんだということを何度も何度も神様に感謝を捧げていました。彼らの救いというものを疑っていたわけではなかったわけです。また言うまでもなく、救いには自分たちの行いが必要ですとか、そういった教えをパウロがしていたのではもちろんありませんでした。では一体どうしてパウロは彼らに対して信仰に踏みとどまらなければならないんだと、そう改めて求めていたんでしょう。それはキリストによって和解し本当に救われた者たちはそれに伴う責任があるんだということを明らかにするためでした。確かに私たちはただ神様を信じる信仰によって恵みによって救われたのであって、何かしら自分の行いや技というものを十分に分にしたから神様の前に義と認められるのではありません。でも同時に、本当に救われたのであれば、そのものは最初に抱いた信仰を途中で捨てることはなく、最後まで保ち続けることが求められるわけです。その歩みが、その信仰が純粋なものであるということを、そんな歩みが証してくれるんだと、そのことを人々に思い出させていたわけです。ポイントは皆さん、こういうことです。信仰に踏みとどまることが救いをもたらすわけではありません。でも、もし本当に真に救われているのであれば、その人は信仰に踏みとどまり続けようとするということです。逆を言うと、たとえ外側だけキリストへの信仰を告白し、かつて教会のメンバーになったり、聖書や祈りに対して熱心であったとしても、本当にキリストを知らなければ、その人のうちに本当の信仰がないのであれば、その心は次第に神様や福音から離れていってしまいます。 イエス様も種まきの例え話の中でそのことを教えていました。ルカの8章の13節のところに特にこんなふうに記されています。ルカの8の13に、岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても試練の時になると身を引いてしまうのです。最初に聞いた時は喜ぶわけです。神様素晴らしいって、でも根がないので、時が経てば試練が来れば身を引いてしまうって。さあ、第一ヨハネの2章の19節にもこう書いてました。第一ヨハネの2の19にも、彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒にとどまっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。出て行った者たちがいました。でも出て行った者たちはもともと仲間で出て行ったのではありません。元から仲間ではなかったということです。元から救われていなかったということです。もしかしたらそのような傾向はすぐに現れないかもしれません。何十年もの間、表面上はクリスチャンのように振る舞っていることもあるかもしれません。でも次第に自分のその心の中で、神様を愛することよりもこの世の楽しみに心が奪われるようになっていくわけです。御言葉が教えていることよりも罪を愛するようになっていくわけです。もちろん救われている者がその救いを失うこと、それは絶対にありません。そんなことを聖書は全く教えていませんでした。むしろ救いというのは最初から最後まで神様の御業であって、その神様が守っていてくださるからこそ、真に救われた者がその救いを失うこと、途中でそれを失うこと、そんなことは決してないって、そう確信することができます。フィリピの1章の6節にもこう書いていました。フィリピの1の6にも、あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのですって。始めてくださった方が完成させてくださるって、始めたのは私たちではありません。神様に委ねて、神様の守りに確信を置いて抱いていくことができるわけです。でももしその信仰が一番最初から本物でないのであれば、その人は時が経てば生ける神様から離れていってしまうわけです。体はそこにあったとしても心が離れていってしまうわけです。そしてもし私たちが自分は救われているんだと、そうただ思い込んでいるだけなのであれば、その最後は言葉では言い表せないほどの悲劇でしかありません。だからこそパウロは繰り返し自分の信仰を吟味することも教えていました。またパウロは信仰に踏みとどまり続けることを兄弟たちに求めていたわけです。完成させてくださるその神様の助けにより頼みながら、固く立ち続けることが大切だったわけです。またパウロはそうやって信仰に踏みとどまることに関して2つの言葉をここで用いて描いていました。ちょっともう一度23節を見ていただくと、こんなふうな言葉が出てきます。まず1つ目に、ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立ってって、一つ目にしっかりとした土台の上に固く立ってとありました。固く立つという言葉には、強固な土台を築くとか基盤を据えるといった意味が含まれています。強固な土台を築くとか基盤を据える、そういった意味です。でこれと同じ言葉が 皆さんもよくご存知の三条の説教の最後のところ、砂の上と岩の上に家を建てる、家を建てた人のその教えの中でも出てきました。マタイの7章の25節ですけども、マタイの7の25を見ていただくとこう書いてます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。ってこの場面容易に想像できますよね。洪水が押し寄せてきたとしても、風がどんだけ強く吹いてきたとしても、しっかりとした土台の上に据えられた家であれば倒れませんでした。それと同じように、信仰者もいろいろな間違った教えの風とかそういったものが吹き荒れようとも、聖書の教えに固く立ってそこに揺るがない強固の土台を築くということが、その歩みにおいて欠かせないわけです。強固な土台の上に立っていることは欠かせないことでした。でも二つ目にもこう書いてます。二つ目にこう続きました。すでに聞いた福音の望みから外れることなくって、すでに聞いた福音の望みから外れることなくって、そうありました。外れるという言葉ですけども、外れるという言葉にはずれてしまうとか変わってしまう、変わるといった、そんな意味が含まれています。ずれてしまうわけです。あるべきところからずれてしまうわけです。変わってしまうわけです。すでに聞いた福音の望みからずれてしまうことのないようにって、パウロは世界中に述べ伝えられていて、コロサイの兄弟姉妹のもとにも届いたその福音、彼らが聞いて信じたその福音、その希望以外のどんなものにも心を奪われることがないようにって、その福音から絶対にずれていくことがないようにと、そう訴えていました。でもこれは皆さん、私たち背景を知っている私たちにとっては、なぜそれを言わないといけなかったかよくわかると思います。教会の中にはいろんな偽教師が入り込んでいたわけです。彼らが間違った教え、そういったものを伝えていました。でもそんな中にあっても、間違った教えや考えとか、またそういった人々の習慣とか、自分自身であろうが、どういったものであろうとも、福音から自らを引き離すような、そんなものから身を避けるということ、そんなところにずれていかないということ、そのことは歩みにおいて欠かせないことでした。立つところに立っていなさいって、立ち続けていなさいって、彼らにとって、いや、すべての信仰者にとって、救われる前も救われる後もキリストにあるその福音、これに立ち続けることが必要だったわけです。信仰者もいろんなところで苦しみは覚えます。罪や誘惑との葛藤を経験して、不信感な心との戦いを味わったりもします。主のために生きていくということには大きな犠牲を伴ったりもして、それに難しさを覚えてしまうことであってあったりします。でもどんな困難があったとしても、本当にキリストを知っている者は、必ず最後にはいつも神様に立ち返って、神様の助けを祈り求めながら固く立ち続けていこうとするわけです。キリストの十字架にあるその希望を覚えて、自分のためにご自身の命を犠牲にしてくださった、その方の栄光を表していきたいって、そう歩み続けていくわけです。それこそがキリストの十字架がもたらす和解の責任でした。さて最後に、これまで私たちは4つの要素というものを見てきましたが、一体何が言えるでしょう。いろんなことがもちろん言えます。今の私たちにとってキリストの和解というものは、数え切れないほどの素晴らしい喜びや希望というものをもたらしてくれるものでした。じゃあこのキリストにある和解に対して、それぞれはどのようにして応答するでしょう。もしまだ今この中に イエス・キリストを自分の救い主として信じておられない方がいるのであれば、いまだに神様と一度も和解したことがなくて、今なお遠く離れ神様に逆らう敵として歩んでいる方がいるのであれば、どうか今和解してください。帰ってからではなく今和解してください。私たちには明日があるかなんか分かりません。次の瞬間があるのかも分かりません。でもその状態だったらどこに行くのかは知っています。そのままだったら永遠の滅びにしか行きません。でも今日というこの日、私あなたのような罪人のためにご自分の命を十字架で捧げてくださった、その恵み深い方の恵みを求めることができます。まだ救いがあります。だからこの方の前に自分の罪深さを認めて、心から悔い改めて、主イエス・キリストを自分の救い主として、また主として信じ受け入れてください。このキリストのうちにのみ唯一救いがあります。この方のうちにのみ唯一命があります。どうか今日というこの日に、この主に全てを委ねる本当の喜びを知ってください。またもうすでに主を愛しておられる皆さん、十字架の和解に対して私たちができる一つの応答をパウロは私たちに教えてくれていました。先ほど見た第二コリントのところに戻っていただいて、第二コリントの5章のところにこんな言葉が記されています。よく皆さん見てほしいので、ぜひご自身の聖書で見てください。第二コリントの5章17節から20節のところです。17節のところからこう書いてました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。よく自分自身のこととして考えてください。御言葉ははっきりと教えていました。誰であれイエス・キリストを救い主として、主として信じている者はみんな今キリストの施設となりました。今神様から和解の務めを、神様のから和解の言葉を委ねられた、そんなキリストを述べ伝える使者です。私たちは皆そのように変えられました。かつて思い返せば、神様の敵として遠く離れて罪に死んでいた時、私たちには一切の希望もありませんでした。ただ自分の愚かさとその罪のゆえに、清く正しい神様によって裁かれて当然の存在でした。私たちにふさわしい神様の御怒りを受けて、永遠の滅びで苦しむことのみが与えする、そんな存在でした。しかしそんな私たちに、他の誰でもない神様が愛を示してくださり、キリストの十字架によって和解をもたらしてくださったわけです。その死によって罪が許され義とされました。私たちにはどうすることもできなかったその問題を、こうして神様が解決してくださったわけです。そして そんな私たちを救ってくださった神様が、私たちに和解の務めを与えてくださったのであれば、あなたにその務めを与えてくださったのであれば、果たして今どのようにそれに応答しているでしょう。もし私は和解の施設なんかなりたくありませんと思うのであれば、自分の信仰をよく吟味することです。和解された者は和解の使者として変えられました。でも考えてみてください。和解を与えられたこと自体が素晴らしいことなのに、今度はその和解の言葉を私たちが述べ伝えるものとして神様が用いてくださるわけです。じゃあ皆さん、どれほど熱心に神の和解を受け入れなさいと、そうキリストに代わって人々に訴えているでしょう。書いてました。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようですって、あなた方に願いますって。どれだけ皆さん、私たちはキリストの代わりに施設として私たちの愛する和解をもたらしてキリストを大胆に述べ伝えているでしょう。確かに皆さん、私たちは成長しなければならないところがたくさんあります。弱さもあります。でもだからこそ覚えることです。キリストの和解が、あのキリストの十字架がどんなものをもたらしてくれたのかを、どんなにすごいことを成し遂げてくださったのかを思い出すことです。キリストの十字架の和解がなければ私たちは何もありませんでした。でも今このキリストの十字架にあって私たちは全てを持っているわけです。その素晴らしさを知ったなら、その素晴らしさを伝えていくことです。トーマス・ワトソンは言ってました。たとえ私たちが何百万もの生贄を捧げ、あふれる涙を流したとしても、怒れる神様を眺めることはできなかったでしょう。キリストの血だけが私たちを神の恩寵へと導き、神様が笑顔で見てくださるようにするのです。キリストの血だけがそれを成し遂げてくださいました。私たちを救ってくださったその神様を、御子の十字架に心から感謝しながら、そんな素晴らしい知らせを私たちも共に喜んで述べ伝えていきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。今日私たちが御言葉を通して見たように、あなたが送ってくださった御子イエス・キリストのあの十字架は私たちにとって全てです。私たちの罪を許してくださっただけでなく、私たちを御前にあって義としてくださいました。私たちには到底何もできなかったことを、あなたが代わりに成し遂げてくださったこと、あなたのその大きな憐れみと恵みに心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がこのキリストがもたらした和解の素晴らしさを自分のこととしてよく考えて、そしてこの素晴らしさを知ったものとして、まだそれを知らない神様の敵として歩んでいる者のところに行って、和解しなさいと、そう大胆に述べ伝えていくことができますように。神様、私たちは弱く愚かで欠けているところがたくさんあります。あなたの助けが必要です。ですからどうか一人一人のうちに、神様、あなたの知恵と助けを与えてくださいますように。でもどうか私たち一人一人があなたを愛するからこそ、また周りの人を愛しているからこそ、その本当の和解の知らせを愛を持って伝えていくことができますように。そしてそれを通して神様、あなたの素晴らしい皆がますます多くの人によって褒めたたえられていきますように。今日のこの御言葉に心から感謝いたします。すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。